皆さんおはようございます。今日の題はとても漢字が多い題になっております。こんなに難しい題じゃ分かんないよと後ろの方では言っている子どもさんがいるかもしれませんが、お話はできるだけ分かりやすく優しくしたいと思いますので、忍耐をして、お聞きください。内容は古代日本に古い昔日本に聖書の神を信じる民がいただけではなく非常に活発な宗教活動をしていたというそういう多くの証拠をご一緒に見たいと思います。で、このお話を準備し始まりました時にはだいたいこういうふうに A から I ぐらいまで、昔のキリスト教の証拠のお話ができるのではないかと思いましたけれども、準備をしていくうちに内容が多くなりましたので、こちらはまた別な機会にするほかないと思いました。今日はこの赤い部分だけを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。この ABCD の4つのところでは、古代日本で神の民が栄えた証拠、それを見ていきたいと思います。それではまず平安時代に高野山を開いたという弘法大師などもこのネストリウス派のキリスト教の影響を唐に行く遣唐使としてですね学んできたのではないかというようなことが言われておりますが、そのネストリウス派のクリスチャンが使用した言語はどういう言語かと申しますと、まずこれは十字架よりずっと後の使徒時代の後の活動ですから、それ以前のつまりヘブル語聖書の言語、これはシリアにいた人たちですからパレスチナ一部と言っていいぐらいのところですね、北の方に住んでいた人たちの言語です。ですからヘブル語がもちろんよくわかります。関西の人が東京弁で書かれたものがさっとわかるように彼らにも分かったわけです。アラム語とヘブル語は非常に近い言語です。このアラム語というのはもともとはヤコブがメソポタミアで学んできた言語なんです。ですからその二人の奥様もこのアラム語を話してたというようなこともありまして、イスラエル人は特にこのアラム語との関連が関係が深かった。でもアブラハムはもともとこのヘブル語を話していたし、そういうことでアブラハムの子孫たちはこのバイリンガルといいましょうかね、二カ国語が自由に話せる家庭であったと、家族であった部族であったということが言えると思います。そしてその子孫としてのネストリウス派のクリスチャンたちはヘブル語とアラム語に加えてギリシャ語ラテン語の四カ国語を含む言語を用いていた。ですから私シリア語辞典というのを、何回かクラスを取ったんですが、カリフォルニア大学で、その時には あ、この中にはギリシャ語がたくさん入ってるな、いやラテン語も入ってるわ、あ、ヘブル語も入ってるな、というふうな感じを受けた、そういう言語です。それを使ってた人たちが景況とではあったということですね。で、ここで、考えてみたいのは、まあ、日本のかな文字の由来ということなんです。日本にはひらがなとカタカナがございますが、そのひらがなとカタカナは、まあ、もちろん平安時代から存在しておりましたけれども、どのようにしてできたんだろうかということをちょっとご一緒に考えてみたいと思います。皆さんはおそらく学校では漢字が崩されてというか、草書体で書かれて、それからかなが生まれた、ひらがなが生まれた、カタカナは漢字の一部から取られたというふうに、教えられたかと思います。でもここで見ていただきたいのは、これは旧約時代のヘブル語なんです。ヘブル語の、旧約時代のヘブル語のこの L の発音が日本語のレと非常に似てる。これをカタカナの中に書いたら、ああレだなと思うぐらいの、そういうものであったわけです。旧約時代のヘブル語のアルファベット、22あるアルファベットの一つです。あと一つ P の発音のペというのがあります。ここの字はカタカナのフそのままというふうに見られます。で、これはひらがなのラですけれども、これは新約時代以降のヘブル語のこのレに相当するラメドという文字なんですが、新約時代からヘブル語のスタイルがちょっと字の形が違ってきまして、こういう字になってきたんですが、もちろんシリア人たちはそれもよく知っておりました。ですからラというのは非常によく似ているという。日本の国語学者たちはこのラというひらがなはこの両という字、ラとも野良仕事のラとも読みますが、これを崩していきますと草書ではこれぐらいにしかならない。これだけ見せたらこれなんて読むの、ちょっとラとは読めないねという感じの字です。まあ、ですから形としてはヘブル語のラメドの方に近いだろうというふうに思われます。で、あと一つ面白いことを今日一緒に考えてみたいと思うんですが、これは日本人が書いたものをインターネットで見てきましたけれども、塀に点々を書く人がいるわけです。昔よくそういうふうな人がいました。皆さんも何人かはそうなさるんじゃないかなと思いますが、実はですね、ヘブル語の神様の皆はこの4文字で書かれていて、その一つ一つは YHWH を表すわけですが、その H、へと読みますが、これはこの塀にちょんちょんとこうついてる形なんです。塀ちょんちょん、ここも塀ちょんちょんですね。よく似てますね。これどっから来たんでしょうね。昔のヘブル語から来たのかと思われるような似方です。また別なところを見たいと思いますが、これはネストリウス派の景況の人たちが使ってたシリアクアラメイクアルファベットと言いますが、これはこう鏡に映せばこういうふうな字に例に見えるかもしれません。そして N の 形 N ですが、これはこうなんですが、日本語の脳はこれも鏡に映せばこんな風に見えるかもしれませんね。そしてこれも鏡に映せばと、これはラというふうなあに似てるあのアルファベットかと思います。でこの日本語 の、 あの漢字からはちょっと考えもつかない、この「ふ」という字はどの漢字にも似てないんですが、これはおそらくギリシャ語の「フィ」という これをこういうふうにちょっとやったら「ふ」のようになりそうな気がいたします。それから「き」という、これも漢字ではなかなかあの似てないんですが、それをギリシャ語のゼータ、ずという発音ですが、これ地に似てますが、この字が地に似てます。それからケイ、カッパというんですが、カッパはこのケイ、こう見方をすれば同じ字だというふうに思いますね。そしてこのんもこういうふうにいくのは、うん、それから日本語のあひらがなの手、手もこのギリシャ語のタウとそっくりですね。カタカナのあひらがなの中にこのタウを入れたら、あ、手と読めるかもしれません。そんなに似てますね。まあ、これはネストリウス派の人たちが使ってたアルファベットですが、これがトに似てる T の発音ですが、それからこれはラに似てるという、これですね、こういうふうに見たらこれツとそっくりですね。このツを続ければこんなふうになるかなと思います。これもノですね、マに似てる、これもレの反対側に似てるというような感じがいたします。で、私あのこういう日本語のひらがなカタカナ、特にこのひらがなを見てましてですね、そこに十字架がたくさん見えたんです。十字架をもとにして作った字がこんなにあるのかなと思いました。ではあの見てみましょう。アという字は十字架とアルファ、それからキというのは十字架とイオタ、それからサという字が十字架とこうセータ、ラテン語の C でもいいです。それからこれはタは十字架とタウ、それからナは N とア、ハは H の下にこうつければハになりますね。これはシリア人たちが用いていた十字架、こうカタカナの木に似てるこういう十字架を使ってます今でも。これは松の間に似てますので、これの下だけをちょっと変えれば間になりますね。それから和はこの十字架にこの輪っかのような丸いのをつければ和というのをつければ和になります。まあこれだけじゃよくわからないので、ゆうべちょっと書き直してみまして、こういうふうに書いてみました。十字架にこのアルファをこうつければア、十字架にこうイオタをつければキ、十字架に S をつければサ、十字架にテタウをつければタ、H にアルファをつければハ、これは N をちょっと崩してそこにアルファをつければナ、N、ナと、これは O は十字架と O、 こう出して、それからスというのは十字架とシグマ、十字架とラムダですね、こういうもの、マはこれ、ワはこういうふうに考えられないこともないということでございます。で、アとオは先ほど十字架のことで説明させていただきましたけれども、イウエ全部検証してみましょう。私はこのイの方がちょっと丸みがかかっているのでいいかなと思います。そしてこれがこのふうになって、 イオタにちょっとこうつければあのイになるし、ウはこれはウプシロンという字ですが、これにこれをつければウ。これ見て本当に感激しちゃったんですが、この線の流れ、これは全く同じ流れをしてますね。あのちょっとあの鏡で、逆にしてみたらそれが言えるかと思います。A というのはこの A ターにここにちょっとイオタサブスクリプトをつければ A になりますが、でそれと日本語の漢字による国語学者が言う説明を見てみましょう。イというのはこの持ってというのの、 あの一番似てると言われるのがこの草書体のイなんですが、これとこのイは似ても似つかない感じがいたします。でこのウもこの宇治茶のウなんですが、これを崩しますとこうなりますが、これとこれはちょっと違うという感じがします。絵も衣という字を崩したんですが、これはいくらなんでも絵とは読めないでしょうという感じで、やはりあのこの説明の方がいいかなというふうな気がしております。私あの1965年に、アメリカのアンドリュース大学に参りまして、聖書言語学専攻で、ヘブル語を勉強しだしました。ヘブル語というのは旧約聖書の言語です。でそれを勉強しているときに、ああこれは日本語に似てるなと思われるのがいくつも出てまいりましたので、その中からですね、80ぐらいちょっとこう列挙しましたのでちょっと見てみたいと思いますが、例えばパカッていうのは開くという意味、パカッと開くとか言いますよね。エッサというのは歌でもエッサエッサエッサホイサッサとかいうのがありますが、これは私は担ぐ、サッサっていうのは担げ担げという意味ですね。まあこれナタっていうのは、ナタっていうのは切る道具ですが、ナタっていうのは切るっていう意味。マルードっていうのは日本語のマロードに似てます、客人という意味ですか。これは放浪者という意味があります。でまた面白いのはトゥンマという言葉ですが、これは無知というんですが、日本語のトンマ、これは無知な人のことでしょうかね。まあ似てるなと思いました。それからあんたという言葉がありますが、これはあなたという言葉ですね。怒るというのは怒るという意味です。まあそういうふうなことがあります。で、コリと痛みという言葉がありますが、コリというのはヘブル語では病という意味がある。ケバというのは出刃包丁を思い出す言葉ですが、屠殺という意味があります。バサッと、まあ、切るとか突くとか言葉がありますが、殺すという意味があるあります。モタっていうのはモタモタするっていう日本語で、まあ、これはヘブル語ではよろけるという意味がありますね。そういうふうに下がるは下がる、会釈は、まあ、会釈ってこれを思い出すんですが、ヘブル語では私は挨拶するという意味があります。アティードは後で、ハルケクっていうのはこれ文学的な言葉ですが、ハルケク、日本語のハルケクに似てて遠くっていう意味があります。やむはやむですね、かぶすはかぶす、かぶせるというふうな意味があります。ビッチャというのはビッチャつく、ぬかるみというふうな意味がありますね。なさったっていうのはあなたはなさったという意味です。まあ、こういうふうなことで、で怒るは怒るという、怒るという言葉でも使いますけども、泣きっていうのは罪がないという、罪泣きと似てるかなと思います。吐けるっていうのは吐けたら軽くなる、軽くなるという意味です。 観音っていうのは観人か恵み深いというふうな、で満世っていうのは東北ではマンズマンズとか言いますが、どうしたっていうふうな意味があります。タファスが倒す、まあこういうふうなですね、まあこういうふうにいろいろと似てる言葉が目についたわけです。はがらむというのは日本語のは羽衣に似てるかなと思いました。これは衣という意味があります。面白いのはサファカスがソバカスという意味があるということですね。泣くが泣く、ニホアハがにこやかという意味があります。カファルがかぶる、サルがサル、曲がるというのが罪を犯す、まっすぐ行きなさいと聖書にたくさん書いてありますが、曲がるのは罪を犯すことだ。そうですね。でこれは非常に面白いなとずっと思ってるんですが、野郎どもという日本語がありますが、あまりいい言葉じゃないんですけども、というのはヤクザの人たちがよく使う言葉で、野郎どもと使いますが、これはイエラディムというヘブル語は家の子老頭という意味ですね。アユマがお山、アツベルが集める、セリエシがテリヤキ、アラクが歩く、まあ、こういうふうなですね。これは私1965年からヘブル語を学ぶうちに日本語と似たものを見て書き留めた83のヘブル語です。またシリア語と呼ばれるようなものと似てる言語に似てるヘブル語にはない、例えばバクローというのは家畜を扱う人のことですが、家畜という意味がありますね。主がなし、なしが主に似てるということもあります。まあ、こういうふうな影響があったかなと思いますが、まあ、これは川森田英治という大正時代の方なんですが、カリフォルニアの北の方のバークレー校を卒業なさった方で、非常にヘブル語が堪能な方で、この人はですね、日本人は無数のヘブル語の民謡を歌っているので、最初ヘブル語の民謡を日本語に訳したんですが、日本語にある民謡の中にあるヘブル語を日本語に訳したんですが、日本語にもヘブル語があると確信して、こういう日本語言語考古学という本を出しました。そして日本語でアで始まる言葉90がヘブル語に似てる、でイで始まる日本語の80もの日本語がヘブル語と似てる、まあ、こういうふうなことでずっと足していきますと、1260の日本語がヘブル語に似てるという、そういう結論で説明をしている本があるわけです。またこの方はですね、その前にこういうエホバ古典というのも書きになりました。これは日本人が無意識に口ずさんでいる日本民謡のお囃子の言葉がヘブル語の言葉であることを確信して書いた本です。で民謡にも名前がタイトルがございますが、その名前をあいおう順にこう何百と集めましてですね、あで始まる民謡には18の民謡にヘブル語の歌詞があったと、 これはですね、日本語で読んでもわからないけれども、ヘブル語として読むと意味がわかるという、そういう民謡の囃子言葉です。皆さん、例えばヤレンソーランソーランソーランソーランソーランとか、これ何の意味ですか？川森田先生はちゃんとその意味を説明していらっしゃるんですね。で、この川森田英二博士は合計280の民謡、東北から九州までの民謡にヘブル語の文章を確認したと言ってらっしゃいます。で、この民謡の中に、280の民謡の中に、もう数えきれないぐらい の神様の皆、エホバを短縮した皆ですね。ヤーとかヤウとかヨーとかヤエ。ヤーというのは、ハレルヤーのヤーです。ハレルっていうのは、賛美せよですね。ヤっていうのは、エホバをという意味ですから、このヤは神様の皆であるわけですね。こういうふうなのが民謡の中にたくさん出てくるという。そして神武天皇の幼名ミカエルというのもあるというふうに、サーノとかイハレとかたくさん出てきますが、大使名とか天使名ですが、ミカエルというのは聖書にも出てきますね。はい、で、その中で、私にも、これはヘブル語として考えてもいいなと思うのがいくつもありましたので、ちょっと例を挙げてみたいと思いますが、エホバ恵み深いっていうのは、ヤーウェヨハナンっていうのは伊勢音頭の中にあります。ヤウロイエホバは我が牧者なり、詩編23編にもある言葉ですが、これ岩木平っていうんですかね、盆踊り歌にあります。はいよエホバは生きているという鳥取歌回し歌、私は賛美するアハレリというのが越後盆踊り歌にも出てきます。で、もうたくさんあります。聖書的な、神の御名がこうたくさん出てくるのを選んでみましたけれども、ちょっと面白いのをちょっとお見せしますと、これは熊本祭礼林というのがありますが、ハレルヤハレルヤハレルヤとこの盆祭礼林で歌われるそうですが、ハレルヤっていうのは聖書の言葉ですよね。神を賛美せよという意味の言葉です。それが出てくるということですね。それでまた、じゃんけん負けたらすっちゃらかほえというのがあるそうなんですが、まあこれは子供の時に使った言葉かもしれませんが、これはじゃんけんポンというのは隠せね、最初は見せないで、その次は準備せよ、それから出せね、グーチョキパーを出せという、そして負けたらすっちゃらかほえ、自分で抜けろというね、じゃんけんのグループから抜けて、ね、勝った人たちが残っていくというじゃんけんなんでしょうね、これね。そういうふうな意味だと言ってらっしゃいます。で、これは、なあという言葉ですが、日本語でも今でもよく、なあ、頼むよという、お願いですという意味のなあなんです。ヘブル語でも同じなあを使ってます。こういうふうにですね、いろいろ私でも、これはヘブル語的だなと思うのが あります。で、こういうふうに、いくつも川森田先生が挙げられるその280の民謡の中から選んでみましたけれども、これは私も分かるというのを選びましたけれども、ここまで日本民謡の囃子言葉の中にヘブル語が見られそうな日本語との 類似語の例を挙げましたけれども、ここまで日本民謡の囃子言葉の中に挙げましたが、東北の盆踊り歌投げ宿やらには、これは投げ宿やらっていうのはインターネットでご覧になっても分かりますが、これは日本語じゃないんです。これを聞いても盆踊り歌を聞いても何を言ってるのか東北人でも分からないんです。そういう歌を彼らは今でも歌ってるんです。それを川森田先生はヘブル語で説明していらっしゃってですね、そこに私は彼らは聖書の民だったという決定的な証拠があるように思いました。で、それはどういうことかと言いますと、こういうことです。東北で歌われる投げ宿やらには聖書の固有名詞がたくさん出てくるという、聖書以外の日本語の文献にはない言葉が出てくるということですね。どういう言葉かと言いますと、日々人、異民族の日々人、創世記10の17に出てきますね。ヨルダン川、ダビデ、エデデアというソロモンの別名、ハダデというシリアの王様、ハダルエジャ、ハダドエゼルというサムエル記下の人名、ユダ、レビ、こういう聖書の人名、こういう名詞が出てくる歌なんです。ですから、ヘブル語を知らない人はこれは何の歌やら分からへんというような歌なんです。ところが聖書の人名が出てくるわけです。これはおそらく決定的な証拠となりうるかなと思いました。で、ここに欽明天皇の太子名というのはありますが、これは天国押し開き広庭の御事とこう読みますが、この意味は天の神の国を、天国ですね、天の神の国を押し開き、四方八方に押し広げて、日本を天国のような広い庭、広庭にするものというふうな意味の名前で、この人が天皇になって、まだ皇太子の時の名前なんですが、天皇になって13年した時に仏教が韓国の百済から述べ伝えられて、それからキリスト教が迫害されて、進展しなくなっていったという、そういう経緯がありますけれども、こういうキリスト教の栄えた時代があったということですね。今日は見ていただきました。マタイによる福音書の6章の10節を見ますと、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、欽明天皇の太子名にありますように、こういうキリストのですね、世界各国に地の隅々まで福音を述べ伝えられるようにという、その使命が欽明天皇の太子名にもあったというようなことを今朝は考えさせていただきました。それではこれで終わらせていただきます。